皆さんこんにちは。9月5日木曜日、ようこそ視聴室への時間です。毎月第1木曜日のこの時間は、蟹市の富田茂樹市長を直接お尋ねしてお話を伺っています。今回は、違いを尊重し合える子どもたちにというテーマで、人権について市長にお聞きしていきます。富田市長、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ですが、市長、人権といってもいろいろありますよね。その中でも、すべての人が生まれながらに持っているものを基本的人権と言いますよね。
そうですね。日本国憲法でもさまざまな権利が保障されているんですけどね、
はい、
一番今有名というか典型的なのが、法の下の平等ということで、すべて国民は人種や信条や性別や社会的身分などで、いろんな差別を受けないと、いわゆる平等権と言われている権利が典型的な人権ですよね、はい、
人間が人間として当然持っているはずの基本的人権なんですが、私たちの身の回りでも人権侵害、人権課題、こういったものは未だに数多くあるように思いますね。
そうですね。特によく話題に上るものが女性の人権、
はい、
まあ、セクハラといったようなね、それから子どもの人権ですね、
はい、
いじめとか、まあ、体罰といったような、そういうことが問題になりますね。
少し前にハッシュタグ MeToo という SNS での発信が話題になりました。日本の国会でもプラカードを掲げていた女性議員がいたのを覚えています。
そうですね。もともとはハリウッド女優から始まった運動で、自分が性的な被害者、性的な犯罪の被害者だということを隠すのではなくてね、Me too、まさに私も被害者なんだよということを声を上げることで、そういった性的な犯罪を社会的な問題としてですね、取り上げて許さないというふうに持っていこうという運動ですよね。
そうでしたね。女性に対する人権侵害といえば、やはりセクハラがよく耳にするものだとも思います。昔から問題になっていますよね。この頃でもニュースなどでセクハラの報道が続いていますが、まだまだなくなっていないなと感じさせられますね。
そうですね。法律を作る立場の国会議員が、まあ、セクハラ発言をして話題になるというのこともあるんですね、まあ、国会議員の問題だけじゃなくて、まだまだ社会全体にそういったことがあるというか残っているというかね、そういうことだと思うんですけども、それと同時にね、Me Too というように、そういうことを恥ずかしいことだということで黙ってるんじゃなくてね、
はい、
声を上げて、そういったことを許さないという風潮も社会全体に広がってきているということを感じますね。
そうですね。ネットでも簡単に呼びかけれるようになりましたし、弱者が声を上げやすい環境になってきたということでしょうか。
そうですね。セクハラといってもね、公的な場での性的な発言はダメだということから始まって、本当にもう犯罪ですね、そういったものまであって、いろいろと、まあ、セクハラという概念だけでは語れませんけれどもね、根底には女性の人権というのを軽視というか無視するというか、そういう問題があるんですよね、
はい、
でセクハラに限らず、いじめとかですね、子どもに対する親の虐待、あるいは体罰、こういったものもその根底には子どもの権利、人権というものを軽視していると、無視しているということが根底にあると思いますね。
そうですよね。市長がおっしゃるように、子どもに対する人権侵害もたくさん起きています。7月にも岐阜市の中学生が亡くなりましたが、いじめが問題になっていましたよね。こういったニュース、とても印象に残っているんですが、いかがでしょうか。
そうですね。こういったニュースが本当後を絶ちませんね、こういう報道に接すると本当に胸が痛みますし、いじめが起きた時には必ずと言っていいほど学校側の対応が不適切ということ問題になりますよね。これも本当に残念なことだと思います。 ただ最近子どものいじめというのも非常に多様化してますし、
はい、
ネットなどの情報通信の発達でね、ネットによるいじめというような非常に見えにくくなっているという実態もありますね。
ではそんな学校での人権やいじめに対して、例えば蟹市ではどういった対策が出されているんでしょうか。
蟹市の最も大きな特徴というのはやっぱり常設のいじめに対して対応する委員会ですね、いじめ防止専門委員会って呼んでるんですけども、
はい、
何か事件が起きてから第三者委員会を立ち上げるというのではなくて、常設されてて日頃からいじめに関する子どもや親の相談に乗ったり、あるいは学校から相談を受けたり、学校訪問していろんな情報交換をしたりというような取り組みをしてて、それがさらに条例を全国で初めて、その根拠条例も制定したということで、もうこれが一番の特徴ですよね。
はい、
それに加えて学校でもいじめという問題に対して真剣に取り組んでくれてますし、道徳の授業なども人権について学んだりしてます。さらに人権啓発センターというところでは、ぬくもり教室という名前でね、毎年小学校を回って、人権啓発活動をしていただいてますね。
はい、
それも大変ありがたいことですね。
では蟹市の最も大きな特徴、いじめ対策の特徴であります蟹市いじめ防止専門委員会ですが、特別顧問には有名な小木ママこと小木直樹さんが就任されていますよね。
そうですね、専門委員会ができた当初から特別顧問ということでお力をお貸しいただいて、これまでも市内の小中学校全部訪問して、子どもたちと直接触れ合っていただいたりね、今年の7月にはまた来ていただいてね、家庭教育学級のリーダーの皆さんと子育て相談会というのを開催していただきましたね。
子どもたちがお互いの個性を尊重し合って仲良く学校生活を送ってほしいですね。市内の学校によっては外国籍の子どもが多い学校もあると聞いています。次はそういった子どもたち同士はどのように接しているか教えていただけますか。
私毎年一度だけですけども、市内の小学校を訪問して子どもたちと一緒に給食を食べることがある、本当はもっと何回も行きたいんですけど、一度だけあるんですが、先日は外国籍の児童の多い小学校行きましてね、その時に子どもたちがどんな感じなのかなと、心配したり、
はい、
興味を持ったりしてお邪魔したんですけども、本当に、日本の子も外国籍の子も全く国籍なんか意識もしてないというぐらい、自然に触れ合ってましたし、顔が違ったりとかそんなことも全くその意識してない。また外国籍の子も法律上の国籍と心の国籍は別で、僕たちはカニっ子なんだという思いでいてくれるんで、とても感動しましたね。はい、ありがた、嬉しかったです。
嬉しいですね。子どもたちは国籍の違いがあったり言葉が通じなくても学校生活を通じて絆を作っていくんですね。
そうですね、カニ市には多文化共生センターフレビアというのがあるんですけども、
はい、
ここでも文化背景の違う国の市民の皆さんが、交流してお互いを理解するというような、
はい、
取り組みをしていまして、外国人の人権についてもね、講演会をはじめいろんな取り組みをしてくれてるんですけども、
はい、
まだまだね、日本人の方、日本国籍の市民の方があまり知られないみたいなんで、もっともっと訪れていただけるとありがたいと思いますね。
お聞きの皆さん、フレビアに足を運んだことがおありでしょうか。この多文化共生センターフレビアですが、秋に多文化共生フェスティバルを開いてるんですよね。こちらには市内外に住むいろいろな国の方たちが交流していると聞いています。
そうですね、フェスティバルのようなイベントを通じて普段関わっていない人たちが交流する、それをきっかけにお互いの文化を理解し合う、そして多文化共生が進められるということでね、行われていますので、
はい、
これも なかなか日本国籍市民の方が少ないよ、ボランティアでね一生懸命、参加していただけてる市民の方はたくさんおられますけども、一般の方がね、はい、まだまだ少ないと思いますので、ぜひこういう機会に出かけていって、言葉が通じなくてもちょっと声を掛け合って、
はい、
いろいろな多文化共生の良さというのを、ね、感じ取ってもらえるとありがたいと思いますね。
そうですよね。日本人はもちろん外国籍市民にとっても住み心地一番の蟹市にしたいですよね。ところで市長、最近 LGBT の方の人権問題がニュースで取り上げられるのもよく見かけます。こちら蟹市ではどんな取り組みをしているんでしょうか？
LGBT ですね、そういった性的少数者と言われる人たちに対して、役所が偏見を持つということをしないようにするための職員研修を昨年から行ってます、
はい、
特に講師にね、トランスジェンダーと言われる自分の意識している性と、
はい、
肉体的なそして戸籍上の性とは違う方ですね、そういう方に講師をしてもらって、LGBT についての知識を学ぶというよりもね、性というものもいろんな多様性があると、
はい、
いろんな違いがあるということを理解するという講習会をしてますね。
テレビなどで LGBT などという言葉はよく聞きますが、もっと理解を深めていかないといけないですね。
いろんな意見があってね、いろんな考えがあると思うんですけど、まず一番大事なことは、一口に性といってもね、いろいろな違いがあるということをまず私たちは理解して、そしてその違いを認めると、そして、違いがあっても人権を尊重すると、
はい、
いうことが大事だと思うんですね。したがって行政のいろんな手続きの中で、性的少数者の方が嫌な思いをしないように、ということでいろんな申請書などにね、性別を記載する必要のないもの、
はい、
あるいはその性別欄をもう取ることができる、やめることができるもの、そういうのがあるかどうかをね、昨年の夏にね、調査をしたんですね。
そうでしょうか。
もちろんそのわざわざ聞かなくてもいい個人情報まで聞く必要もないということも、そういう視点も持ってですね、
はい、
でいろいろ調べた結果、法律上あるいは統計のために必要とか、行政サービスをする上で知ってなきゃいけないとかいう、その性別記載欄を削除できないものも多くあったんですが、削除できるものは全て削除いたしました。例えば印鑑登録証明書ですね、これの性別記載欄というのも条例を改正して、削除いたしました。
そうだったんですね。今年の夏の選挙でも全国の自治体で LGBT の方たちに配慮して選挙の投票所入場券の性別表記を削除しましたよね。
そうですね。先ほど言いましたようにトランスジェンダー、自分の意識している性、性自認と言われるものと戸籍上の性別が違うという人たちは、投票所に行くことで、好奇の目で見られるのを嫌で投票に行けないということもあるようですので、こういう取り組み、必要のない性別表記を削除するということでね、いわゆるマイノリティと言われる人たちも住みやすくなるんじゃないかと思います。一方でまだまだね、みんながね、別にそういうことがあっても別にそれは構わないよというか、
はい、
そういうことをみんなが意識してれば、その違っててもね、いいと思うんですけど、まだまだそういう一般常識になってないんで、生きづらい世の中なのかなということも思いますね。
そうですね。まだ課題が見えますよね。そもそも自分と同じではないものを排除しようとするから差別が生まれてしまうんですよね。
そうですね。今まで話してきた女性の人権とか子どもの人権とか外国籍の問題とか LGBT の問題以外にもね、
はい、
障害のあるなし、あるいは童話問題といったようなさまざまな人権問題は現実にあるんですね。先ほど子どもたちが国籍を意識しないというような状況を見て嬉しかったと申し上げましたけども、
はい、
子どもをはじめね、みんながそういったいろいろな違いがあると いうことを理解して、
はい、
そういう違いがあっても尊重し合う、まあ、そういう意識にみんながなればね、人権問題っていうのは大きくなくなっていくんじゃないかなというふうに思いますね。
今回富田市長にこうしたインタビューをさせていただくにあたって、世界人権宣言を読んでみました。ここには第1条に、すべての人間は生まれながらにして自由でありと書いてあります。これはとても当たり前のことなんですが、このことで多くの人が苦しんでいるんですね。
そうですね。国籍を気にせずに、学校で学んでいるカニの子どもたちが、まあ、国籍の違いを意識しないというか、違いがあってでも別にそんなことは当たり前というところからスタートして、性別とかね、勉強ができるとかできないとか、スポーツがうまいとか下手とか、そういうことも含めてね、
はい、
名前や顔がみんな違うように、それぞれ、違いがある。それは当たり前のことで、違いがあることほど当たり前で、みんなが同じという方がおかしいと、で違いがあることを認めてそれぞれ尊重し合う、そういう子どもたちがカニで育っていく。もちろん外国籍の方も、国籍は外国だけど僕たちはカニっ子なんだという意識で、カニを支えてもらう大人になっていく、そういう子どもたちが成長していってくれれば、カニ市はもっともっといろんな方が、住みやすい、安心して、暮らせる、そんな町になると思いますし、そういう町になるように私たちが道筋を作っていかなきゃいけないというふうに思いますね。
そうですね。多様性を当たり前とした誰もが住みよい町であること、それが蟹市の願いなんでしょうね。富田市長、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ようこそ市長室へ。今回は、違いを尊重し合える子どもたちにをテーマに、蟹市の富田茂樹市長にお話を伺いました。毎週木曜日のこの時間は、蟹市政情報番組をお届けしています。次回もどうぞお楽しみにお待ちください。今日のご案内役は FM ララの山内志恵でした。